耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは貧乏ですか、それともお金持ちですか、っていう風に聞くと、まあ日本人は大抵の人が、いや僕は貧乏ですよなんて言うのかもしれませんね。うん、僕はお金持ちだよなんていうのは、まあ、僕がよく紹介してるね、あのビジネス書の著者さんなんかは、今私はお金持ちです、ですが以前は貧乏でした、なんて書き方をするんですけれども、お金持ちって答える人あなたの周りにいるでしょうか。もしあなたがそうであるならば、あやかりたいもんですね。まあ、しかし今日はちょっと貧乏だと答えた人向きの本をご紹介します。さてこの貧乏とお金持ち、分けているものは何でしょうか。こう言うと金持ち父さん貧乏父さんという名著がポンって浮かびますけど、今日ご紹介する本はそれとちょっと内容が違うんですね。そもそも貧乏って何でしょうか。そして貧乏って何がいけないんでしょうか。貧乏だと何が困るんでしょうか。自称貧乏のあなた、ちょっとそれを考えてみてください。自称貧乏の方には、まあ、僕も含めて今日ご紹介する本の発想が必要になってくるかもしれません。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております苫部知秀人著、苫部知秀人の金持ちの捨てることから幸せは始まるという本です。まずは著者のご紹介ですが、苫部知秀人さん、ドクター苫部知、まあ認知科学者でアメリカの名門工科大学であるカーネギーメロン大学博士という、まあドクターであります。で脱洗脳のプロでもあってですね、まあ脳科学とか認知科学についての結構第一人者としていろんな本を出されてまして、新刊ラジオでも多く紹介しているのでご存知の方も多いでしょう。で、今回の本はですね、まあどんな人におすすめかって簡単に言うと、まあお金持ちになりたいと思っている人におすすめなんですが、そういう言い方をすると、ああまたあの収入が増えることとか年収何倍アップとかってあれねと思う人が多いと思うんです。そうじゃないんですね。この本は収入を増やしてお金を豊かにしていく、暮らしを豊かにしていくっていうものじゃなくて、価値観の改善でお金に対する見方を変えていこうという内容です。まあ、どういうことかというと、そうですね、収入さえ多ければ本当にあなたはお金持ちなんでしょうか。まあ、今自分が満足できていないのは本当に貧乏だからなんでしょうか。まあ、収入が全くないという人ね、つまり月収0円という人は、はい、大変ですねってしか言いようがないんですけど、結構月収 20〜30万なのに、ああ俺貧乏だからって言う人多いじゃないですか。今の20代の若者を月収10万台で働いてますからね。でもこう一体お金持ちと貧乏を分けているこの発想は何なのか。そうですね、例えばまあ同じ能力を持っていても豊かさに違いが出る理由、まあ、これを金持ちの貧乏能というもので区別してこの本では解説しています。まあ、同じ能力また同じ収入でもって言い換えてもいいかもしれませんね。まあそもそもこの金持ち能貧乏能、これがこの本のキーワードなんですが、どういうことかというと、まあ、簡単に言えば自分は貧乏だと考えてしまうのが貧乏能なんだそうです。まあ、僕まさに貧乏能なんですけどね。で自分はお金持ちではないというふうに考えるのは金持ち脳なんだそうです。じゃあちょっと具体的に解説していきます。この貧乏脳というのはお金持ちの方がいい、お金がないと生きていくことができないという一種の洗脳にも似た感覚を刷り込まれていて、自分が満足するためにかえって支出が増えてしまう傾向があるんだそうです。つまりお金持ちになりたいので、そしてお金がないと生きていくことができないので、あれ買わなきゃこれ買わなきゃ、あここにも支払いをしなきゃということで支出がですね収入を上回ってしまう、だから貧乏になる、そういう考え方を持っている人なんだそうです。一方逆に金持ち脳というのは、自分はお金を稼ぐ能力を持っているというふうに認識していて、お金を持ってないといけないという感覚を持たずに、支出をせずに自分を満足させることができる。まあ、その結果支出が収入よりも下回るのでお金持ちということになるんだそうです。非常に微妙なバランスなのでうまく伝わったかどうかは難しいんですけども、このあたり詳しく知りたい人は本を読んでみてください。まあ、収入と支出のバランスが大事っていうのはこの本だけでなくいろんなことで言われてますけども、貧乏脳の人はついつい支出が収入を上回りがちで、金持ち脳の人は支出は収入の範囲内に収まる、そんな風に考えてもらって結構です。 で、まあ、ここまで言ったら、あとは単純。この貧乏脳を脱出してね、金持ち脳に変えていけばいいんですけども、そのために何をすればいいのかっていうのがこの本の見どころです。いくつかピックアップしてご紹介していきましょう。例えばこんな話。金持ちはいいという思い込みは悪い洗脳。まあ、おそらく、これ聞いてる方の多くの人が、金持ちはいいなぁ、お金たくさん持ちたいなぁと思ってると思います。で、今現在働いてる人も、なんで働いてるかって言ったら、それはもう食べていくためだよ、生きていくためだよっていうふうに言うと思うんですね。それってもし働かずに収入がなくなった時に、住む場所がなくなって、食べるものがなくなって、やがて餓死をして死んでしまうんじゃないかっていう不安があるからなんでしょうか。こういった考え、友道先生、刷り込みだと、まあ、悪い洗脳のようなものですよというふうに言っています。まあ、実際冷静に考えてみるとですね、現在の日本は生活保護法によって国民が健康で文化的な最低限度の生活をすることを保障されています。まあ、生活保護を受けろっていうお話じゃないんですけども、仮にあなたが今失業して収入がゼロになったとしても即死ぬことはないんですね。なのでお金がないと生きていけないっていう考え方は洗脳ですとこの本では言っています。まあ、僕はなるほどなと思ったんですけど、ここで、まあ一つ覚えてほしいのは、貧乏は悪いといった先入観をなくすことがこの金持ち脳になっていくときにまず必要なことなんだそうです。では次のトピックス。貧乏脳は自分で作る2つの脳からなるというお話なんですが、貧乏脳というのはですね、まあ、不満足脳というものと低自己評価脳という2つの要素からなっているんだそうです。順に解説していきますが、不満足脳というのはですね、これはお金があれば物やサービスを手に入れることができるという考えのもと、お金がなければそれを手に入れることができず自分は満足することができないというふうに考えてしまう脳のことなんだそうです。この考えになってしまうと、自分を満足させるために物やサービスを買ってしまう、つまり支出を増やしてしまう、そして収支のバランスが崩れてしまうんだそうです。この考えはたとえ高収入の人だったとしても同じ話で、まあ、支出がとにかく大きくなればその人は貧乏になってしまいます。僕も聞いた話、あのビジネス書の著者さんがね、あの年収1000万だった時代があるんだけど、その時代僕は貧乏でしたと。なんでかなと思ったら、高級車を買って家のローンを組んでって、でそのローンの支払いで親に仕送りを頼む羽目になったっていう、非常に不満足能の最たる例があったんですけども、これ本当収入の大きさに関係なく誰もが陥りやすい心の状態だと思います。そして貧乏脳を作るもう一つの要素は低自己評価脳というもので、まあ、自己評価が低いと書いて低自己評価なんですけども、自分にはお金を稼ぐ能力がないと思い込んでしまうこと、まあ、自分には稼ぐ能力がないから貧乏に甘んじるしかない、もしくは自分には稼ぐ能力がないから大企業の社員になって下っ端で甘んじればなんとかなるかななんていうふうに考えてしまう脳のこと。まあ、確かにね、そういうふうに低自己評価脳っていうのはちょっと僕も陥る時はあるんですけれども、これ僕の知り合いでですね、高卒でアルバイトで働いてるやつがいるんですが、時給850円で、まあ本当週5日ぐらいフルで一生懸命働いて月収13万ぐらいになってるのかな。それともね、彼がポロッと言うんですよ。やっぱり俺なんか頭良くないからダメなのかな、大学とか行かなかったからダメだったのかななんていう言い方をするんですけど、そんなことないですよね。僕頑張ってると思いますよ。時給850円で月収13万いくまでって。で、彼結構友達と楽しそうに遊んでるのでね、それでいいかなとは思うんですけども、そういうふうに自分には稼ぐ能力がないからというふうに思って貧乏になってしまうのはもったいないですね。自分のことだとわかんないけど結構人のことだと見やすい。もし今あなたが、ああ私は自分はダメだから貧乏なんだなんていうふうに思ってたら、ぜひその考えやめてみてください。そのためのヒントはこの本たくさんあります。さてちょっと話が逸れちゃいましたけど、以上、不満足脳、低自己評価脳という2つの要素が生じることで貧乏脳というものは形成されていきます。また他にも最近暮らしの質が向上しているのも貧乏脳になっている要因の一つではないかと言われていますね。まあ昔はその金持ち脳の人が多かったんだそうです。なぜかというと世の中に欲しいものがなかったから。 すごいわかりやすいよね。まあその結果収支のバランスが良くて特に不満もなかったと言えます。ですが最近はインターネット、携帯電話、車、家電、まあそもそもいろんなものが普及して、まあさらに娯楽の要素も充実してきているので、人々の欲望が増加してしまっています。まあそうなってしまうと欲しいものが増えて、結果的に支出がかさんでしまうんです。まあこれが貧乏能を増やしてしまう一つの要素なのかもしれません。まあただ、働いてる側としてはね、マーケティングという名前でそうやって欲望を生み出しているわけなので、まあどちらが悪いとはなかなか言えないんですけれども。まあ今の日本人、お金があるのに貧乏だと感じている人が多い。それは、もしかしたら大きな洗脳なんじゃないでしょうか。というわけで、まあ、トマベチさんによるお金持ち脳のお話だったんですけども、まあ、僕やっぱりこれトマベチさんがね、脱洗脳のスペシャリストなので、その脱洗脳のスペシャリストが、今の日本人は貧乏脳に洗脳されているって言って、その洗脳を解こうとするというアプローチは面白いなというふうに思いました。まあ、お金持ちになる方法としては、まあ、支出を抑えればお金持ちになれるってことかなーなんていうふうに思っちゃうんですけども、まあ、そこに至るのに、実はその自分がお金持ちになるのをブロックしている思考がある。それが貧乏脳だというのは、ちょっとね、わからない話でもないかなと思いました。僕もやっぱり貧乏脳を持ってるなと、この本を読みながら思った次第です。なのでこちらの本、今現在、自称貧乏の方にぜひお送りしたい。あとさっきお話で出てきましたけど、高卒で働いてる彼にもぜひ読ませてあげたい。まあだから自分が貧乏だからと思わずにですね、金持ちではないけど貧乏ではないぐらいのスタンスで生きていくのが一番いいのかもしれません。意外と食いっぱぐれがない世の中です。まあ満足さえすれば生きていける世の中、満足するためにお金を使うのではなくて知恵を使ってみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。トマベチヒデトの金持ち脳、捨てることから幸せは始まる。トマベチヒデト著、徳間書店より税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本どうだったでしょうか。トマベチさんというとですね、脱洗脳って僕言ったんですけど、印象的なことがありましてね、昔紹介した本で1万円札破ったことがあるんですよ。まあ、その後ちゃんと直して使ったんですけども、1万円札を破いてみなさいっていうくだりがありまして、実際ピッてね、破ってみると、あ、これ紙だなっていう。お金って言うけど、これ紙だなっていうふうに思ったことがありました。あれはちょっとまあ、極端な例なんですけれども、まあ、気になったら聞いてみてください。新刊ラジオ第1425回2011年7月4日号、ユフォビカゴールドボリューム11、幸せなお金持ちになる本という。ムックというか雑誌というかそういった本のご紹介だったんですけどもね、トマベチさんのくだりでそれを引用させていただきました。まあ自称貧乏の方、お互い頑張りましょう。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。